いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第11回目、テーマは箱舟を建てるためのノアへの指示、箱舟に乗った者たち。今日の聖書の箇所は創世記6章14節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
まずエノクとノアの系図についてお話をしたいと思います。創世記5章27節。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。メトシェラはアダムよりも長生きしました。アダムとメトシェラは創造と大洪水の間の空白をかなりよく埋めています。この系図によれば、このメトシェラがノアに世界の創造の時からのことをすべて教えたのかもしれません。とマギー博士は述べています。この系図には書かれていない人がいるのではないかと私は感じています。新約聖書の始まりにある主イエス・キリストの系図は意図的に随分間が飛ばされています。なぜなら主イエスの系図を3つの等しい部分に分けて書こうとしているからです。特定の人たちが抜けていますが、順番は正確です。私はこの系図も正しいと確信を持っていますが、大切なのはこの系図にも抜けている人たちがあって、実は人間はこの地球に私たちが考えているよりももっと長く生きているという事実を説明しているかもしれないということです。これはなかなか込み入った問題なので、詳しいことに入っていく時間はありません。聖書はここではっきりしたことを述べてはいません。なぜでしょうか。神様はこのことにこだわってはおられないからです。神様が私たちに伝えようとしておられるのは、この地上での宗教的、食材的な人間の歴史なのです。メトシェラという名前は、派遣するという意味です。他の人たちは、メトシェラという意味は、彼が死んだ時、それが送られる、という意味であると信じています。何が送られるのでしょう。それは大洪水です。メトシェラが生きている限り、大洪水は来ることができませんでした。とても面白いことは、族長たちの系図の年表によれば、メトシェラが死んだ年に大洪水が起きています。彼が死んだ時、それが送られる。それがメトシェラの名前の意味です。なぜメトシェラは他の誰よりも長生きしたのでしょうか。神様が忍耐深く憐れみ深いことを人類に知らせるためです。神様はあなたの一生の間、あなたのことを待っておられるのです。ペテロは神様の忍耐深さについて書いています。第一ペテロ3章20節。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。この章の残りを見ていきますと、それぞれの人とその人の死が書かれています。31節から32節。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になった時、ノアはセム、ハム、ヤペテを産んだ。 世界で人気があり、盲目的に人々から受け入れられ、すべての哲学の結論になっている理論は、人間はもともと生まれつき善であって、その善はもっと良くすることができるということです。世間一般に広まっているプログラム全体がこのことを示しています。もし私たち人間の環境と遺伝子とを良くしようと試みさえすれば、人間は本当に進歩するという考えですね。共産主義と社会主義は人間を進歩させることを追求しています。アルメニアン主義とは人間が自分の救いを助けられるという意味です。モダニズムは人間は自分を救うことができると言います。言い換えますと、救いとは神様が自分で組み立てるセットをあなたにくださるようなものだというのです。カルトの中には人間の性質は完全に善であって、罪というようなものはこの世に存在しないとするものもあります。しかし、神様は人間の本質に関して何と言われているでしょうか。神様は人間は完全に邪悪で、完全に悪いものだと言われました。それが私たち人間の現実の状態です。ローマ3章10節。ここには、義人はいない、一人もいないと書かれています。神様の人間に対する評価は、ローマ3章10節の言葉の通りです。もしあなたが神様の言葉を字義通りに受け入れんなら、他の人々によって与えられるよりももっと真実な生活の概念が与えられます。今私たちは敬虔な人々の系図をたどっています。この系図はどこにたどり着くのでしょうか。この地上の千年王国でしょうか。彼らは理想郷にやってきてユートピアを築くのでしょうか。いいえ、違います。このすぐ次の章に神様の裁きである大洪水が地上にもたらされることが書かれています。続いて6章に入りたいと思いますが、6章には大洪水のことだけではなく、大洪水の裁きの理由が書かれています。1節から2節。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。神の子らと人の娘たちというのは、これまでかなり多いディスカッションを引き起こしてきました。神の子らは天使たちであるという立場を取っている人たちがたくさんいます。私は個人的にそれを受け入れることは到底できません。トーマギ博士は述べています。私の先生たちのほとんどは、神の子らは天使だと教えていましたし、今日のたくさんの聖書解説者の人々も同じ立場です。でも私はどうしてもこの見解を受け入れることはできません。なぜなら、もしこれらが良い天使たちであるなら、このような罪は犯さないはずだし、もし邪悪な天使たちなら、神の子らと呼ばれることは絶対にないからです。しかもこの子孫たちは人間です。彼らは途方もないほど巨大な者たちではありませんでした。なぜあまりにも多くの人たちがこの子孫たちを巨人と考えているのか私にはわかりません。このことは4節に来た時にもっと詳しく見ることにします。3節。そこで主は私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。私たちは箱舟を作りながらノアが120年の間メッセージをしている間、神様の霊が人々のために一生懸命働いておられたと信じています。ペテロはこのことを非常に明らかにしています。ノアの時代に神様の霊が人々を神様のもとに連れてくるために努力されたのです。しかし彼らは悔い改めて向きを変えませんでした。 第一ペテロ3章18節から19節には次のように書かれています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。ここに書かれている囚われの霊たちとは、ノアの時代に神様のメッセージを聞いた人たちのことですとマギー博士は述べています。第一ペテロ3章20節には続いて次のように書かれています。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのですと書かれています。いつ彼らは不従順だったのでしょうか。ノアの時代に神様が忍耐して待っておられた時、つまりノアがメッセージを語り続けた120年の間、人々は神様に不従順だったのです。4節、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。ここには、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいたと書いてありますが、このネフィリムたちが神の子らと人の娘たちの子孫であったとは書かれていません。そして子孫についてそのすぐ後にこう書かれています。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。ですから神の子らと人の娘たちの子孫がネフィリム人だったのではありません。彼らの子孫は人間だったのです。この記録は巨人たちがこの子孫たちが生まれる前からこの地上にいたこと、そして神の子らと人の娘たちの子孫たちが単純に名のある者たちであったことを非常に明確にしています。ではこの4節には何が書かれているのでしょうか。私が見るところ、創世記は年代の書です。種族の書です。神の子らはアダムから節を通った神を敬う人々の家系です。そして人の娘たちはカインの子孫の家系です。ここにあるのは、これら二つの家系が混ざり、結婚し、最後には家系全部が腐敗してしまうのです。いえ、完全にではありませんね。一つだけ例外があります。ここに描かれているのがそのことです。大洪水の前の地上の状況はどんなだったでしょうか。何が原因で神様は大洪水の裁きをもたらされたのでしょうか。5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。強調しなければならない4つの言葉があります。それは皆、いつも、悪いこと、だけという四つの言葉です。人々が心の中で考えることは、悪いことだけ、それだけでした。しかも、いつも、そうでした。これらの四つの言葉が、地上に住む人間のありのままの状態を物語っています。6節、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。それで主は悔やみと書かれていますが、主は何を悔やまれたのでしょうか。主は人間の腐敗を悔やまれたのです。まるで神様が心変わりして人間を地上から取り去ろうとしておられるように見えます。神様はおそらく地上の最初の被造物にはそうしたかもしれません。神様は 人間の罪のために心を痛められましたが、感謝なことに人間を滅ぼしてしまわれることはありませんでした。7節。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ここに魚は書かれていません。まあ魚には洪水というのは関係がないからですね。8節。しかしノアは主の心にかなっていた。なぜノアは神様の心にかなっていたのでしょうか。9節。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。なぜ神様はノアを救われたのでしょうか。ノアが神様と共に歩んだからでしょうか。さらにこう書かれています。新約聖書ヘブル人への手紙の11章7節。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について、神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。一滴の雨も降ったことがないのに、乾いた地に箱舟を用意するというのは信仰が必要なことです。ヘブル人への手紙のこの同じ章に、エノクは信仰によって移されたと書かれています。教会がこの世界から取り去られるとき、すべての信者は取り去られます。なぜなら、敬虚は信者のためのもので、最も弱い生徒も取り去られるからです。神様が憐れみを示されるので、私たちは出て行くのです。そして神様の憐れみがその時に示されると書かれています。なぜ大洪水なのでしょうか。なぜ神様は大洪水を送られようとしておられるのでしょうか。7章11節から12節。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。つまり、人が神様の道を腐敗させ、自分の好きなようにしていたのです。人間は神様の目的に従って作られたのに、その目的から外れてしまいました。13節。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。神様は地上に大洪水を送ろうとしておられます。そのいくつかの理由を挙げてみましょう。人間は贖い主が来られるという約束を与えられていました。そして救い主がこの地上に来ると聞かされていました。そのことこそ人間が待ち望まなければならないものでした。ところがその代わりに人間は神様に背を向けました。神様はアダムとエバのための生贄を用意してくださいました。そして罪のための生贄の必要という偉大な永遠の原理がカインとアベルの時に据えられました。この二人、カインとアベルは二つの偉大な体系、二つの階級の人々を代表しています。失われた人々と救われた人々。独善的な人と魂の砕かれた人。形式だけの信仰の告白者と純粋な信者。この時に人類の種族にこの二つが存在したのです。そして族長たちはあまりにも長生きだったので、アダムとメトシェラの人生が創造から大洪水までを埋めることができるということに気づきます。彼らは確かに人類全体に啓示を与えることができたでしょう。そして実際彼らは啓示を与えています。そしてユダの手紙の14節15節には、 この時代にエノクが説教し、予言したことが書かれています。また、ノアが箱舟を建造していた間に、ノアも説教したと書かれています。エノクがいなくなった時、人間の日常に対する神様のご介入を見て、人々は警戒するべきだったのです。彼らはメトシェラという人物と、彼の名前の意味を知っていました。そしてメトシェラが死んだ時、大洪水が来ることを知っていたはずなのです。そして聖霊の働きもありました。そして人はいつも神様の霊に逆らっており、そして人間が完全に神様を拒否した時、地上への裁きとしての大洪水が来ました。人間の種族全体が神様に背きました。それは次のように書いてある通りです。ローマ3章10節。義人はいない。一人もいない。でもほんの何人か神様を確かに信じている人たちがいました。それはノアとその家族です。そしてノアは神様を信じ、神様と共に歩みました。ノアはどのような状況の中でも神様を信頼したのです。ヘブル11章7節には、信仰によってノアはと書かれています。ここに乾いた地に船を建造するというリスクをあえて行った人がいます。もしも雨が降らなければ、彼は間違いなく地域の笑い者になったでしょう。そしてノアは120年間地域の笑い者になったと私は思います。それでもノアは神様を信じ、神様に従い通したのです。教会の敬虚のためではなく、そして地上に王国を建てるために主が来られる前に、ノアの時代が再現されるという事実の中に驚くような比較があります。すでにそれに驚くほど匹敵することが起こってきています。例えばこの章は次のように始まっています。マギ博士は創世記6章1節について次のように述べています。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時と書かれていますが、この時に人口の爆発的増加があり、その頃までには人間は地上全体に増え広がっていました。北アメリカにもアジアにもヨーロッパにもアフリカにも人間がいました。人間はあらゆる方向に広がっていました。今日人口は爆発的に増加し、地上に増え広がっています。また大患難の時代には聖霊はもはや邪悪を抑制されないという事実もあります。聖霊は人を悔い改めさせるために地上におられますが、地上の悪を抑制されることはないときっぱりと書かれています。神様から人に対する提案は軽視され、拒否されますが、確かにそれは今日においてもそうです。この世界で今日耳を傾けられているのは、リベラルのプロテスタントとローマカトリックのミニストリーだけだというのは驚くべきことです。とマギー博士は述べています。人々は、その終わりの日に、教会の敬虚という大きな問題に直面するのです。非常に多くの人々が神秘的にこの地上を去ります。ノアの時代に神様の裁きがあるという警告がなされたのにもかかわらず、人々はその計画を気にも留めませんでした。ですから、世界が神様に反抗しているようなこの時代にあって、私たちは今、神様から与えられている命の御言葉に厳粛に耳を傾けるべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は箱舟を建てるためのノアへの指示、そして箱舟に乗った者たちというテーマで、創世記6章14節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記7章1節から24節。 ノアとその家族、また動物たちが箱舟に入る。そして肉なるものすべての滅亡と箱舟にいた者たちの救いをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。